黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。愛し合うのは肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。アーメン。
アーメン。
ご気遣い。賛美の309番を持って栄光の主を褒めたたえます。309番です。13章を購読いたします。たとえ人の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、
愛がなければ私はたまましいのだ、やかましい神がある。
たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、
愛がなければ何に等しい。
全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、心を落として我が身を死に引き渡そうとも、
愛がなければ私に何の益もない。
愛は忍耐強い、愛は情け深い、
妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、
礼を失せず自分の利益を求めず、
いらたたず恨みをいらがない、不義を喜ばず
真理を喜ぶ、全てを忍び、
全てを信じ、全てを望み、全てに耐える。
愛は決して滅びない、
予言は伝え、異言は闇、知識は伝えよ、それゆえ信仰と希望と愛、この秘密はいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。アーメン。
それでは信条を持って皆さん信仰主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ボンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに暗い、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこよい光で生きる者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信じ。アーメン。
書影173番です。173番を賛美します。
どうもこの時間、主の宮に私たち一人一人を呼んで、また私たちの中に 主の霊で豊かにされてくださることを信じて感謝します。
アーメン。
主よ、この1週間主にあって信仰を持って、また主の愛を持って私たちがこの世を生き、また抜くことができたことを主を感謝します。健康を与えてくださったことを主を感謝します。また仕事場を与えてくださったことを主を感謝します。また勉強する、またその学問にまた励むことができる学校を与えてくださったことを主を感謝します。
また
この中が本当に主にあって、またコロナも収束され、また主にあって、また日常を取り戻すことができたことを主を感謝します。これからも主よ、私たち一人一人のその全ての生活の場所を主が守ってくださることを信じ感謝します。また私たち横浜天聖キリスト教会、また成田エクレシアを主が覚えてくださり、またこの小さな群れを通してその大いなる祝福、またその大いなるその計画に共に歩むことができる、この群れを主が祝福してくださっていることを主を感謝します。
アーメン。
の生徒の一人一人の職場や、また家庭や、また学問や、全てのところにおいて主が守ってくださり、またその場所を通して私たち一人一人がその場所でまた主のその香りを放つことができる一人一人として立たせてくださることを主を感謝します。
アーメン。
私たちに主がまた素晴らしいしもべたちを与えてくださったことを主を感謝します。いつも主を聖霊様で、また主の御言葉を預かって、また私たちをまた主にあって導く時に、主が全てにおいて不足のない、またその環境を作ってくださることを主を感謝します。人が必要な時に人を与えてください
。
また物が必要な時に主が物を与えてください
。
またそれを通して生徒たちが本当に主と共に歩むそのしもべたちを通して、主が生きておられることを知ることができますように、主を導いてください。また何よりも私たちに子供たちを与えてくださったことを主を感謝します。
アーメン。アーメン。
テピリンを通してこの世の直しができるように、また主がそのテピリンを通してテピリンをするその子供たち一人一人上に主を体験することができますように、主を導いてください。夢にも現れてください。
アレルヤ。
また主をそのご自身が分かるような形でその一人一人の性質があります。その性質に従って主が会ってくださり、主をその会った主をまた述べ伝えることができる人の一人一人でありますように導いてください。
アーメン。
主が本当に主にあって私たち子供たちを本当に愛して、またこのテクリっていうのを主が導いてくださっていることを主を感謝します。
アーメン。
また私たち一人一人に会ってこの子供たちを育てるようなその性質を親たちにも与えてください
。
また素晴らしい子育てができるように、一人一人に信仰とまた愛と喜びをたくさん与えてくださることを主を感謝します。イエス様の愛がこの親たちを通して子供たちに豊かに流れることを主を感謝します。私に感謝します。私たちまた支援するそのところを主が与えてくださったことを主を感謝します。
アーメン。
主よ、その子供たち、その本当に地球反対側にいるその子供たちにもテペリを通して、その子供たちが本当に主のその素晴らしいその技を表すことができますように、主を導いてください。
アーメン。
私たちがもっと豊かにまた支援することができるように、
アレルヤ、
ここにいる、また横浜にいるその生徒一人一人を主が豊かに報いてくださ って感謝します。
アーメン。
今日も主にあってこの礼拝を最初から最後まで主に委ねます。主が共にいてください。
アーメン。
全てをイエス様のお名前でお祈りいたしました。
アーメン。
340番を感じします。340番です。 若者たちの御言葉の捧げ物です。
せーの、であ
らゆる宝物を見つけ出し、ふんどり物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財宝を持とう。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。世界にすいません。せーの、あらゆる宝物を見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財宝を持とう。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そう。我が子よ、せーの、我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。
また
彼、我が彼、あなたの足を彼のトイレ、ごめんなさい。我が子よ、せーの、我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。彼ら、あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。アーメン。
せーの、
My son, do not go along with him. Do not set foot on their house. For their feet, that is my son.
Say, my son, do not go along with him. Do not set foot on their house. For their feet, dash into evil. They are filled to shed blood. How useless to spread the net where everyone can see it. Amen.
ハレルヤ、愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ、伝えいたします。世は主よ、本当に巧みにあなたの愛する者に罠をかけます。彼らが密かにかけるその罠に引っかかることがないように、あなたはテクニンを通して罠を識別する力を与えてください。そして彼らはイエス・キリストにあって、イエス・キリストの皆と師匠と命と栄光による愛のこの網をかけることができますように、主をあなたが祝福してください。イエス様にあって、今セピリンするこの諸々が栄光化され、主の皆が崇められますように、主イエス・キリストの皆によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は、創世記の2章20節から25節です。創世記2章20節から25節。それでは宣言いたします。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。アーメン。
アーメン。
お祈りします。アレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなたが私たちを男と女とに作られ、そして本当にこのようにして 今に至るまで、子供が生まれ、孫が生まれ、人が命が続いていることを恵みを感謝します。今私たちも主よ、この代において本当にその奥義をよく知り学び、そしてあなたの御胸にかなった栄光の次世代を作り上げていくことができますように、今主を取り継ぐしもべをあなたが支配し清め整えて、あなたの命のそのもの、御言葉そのものを語り継ぐものでありますように、どうか導いてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
素
晴らしい、私たちの主の御名を褒めて大賛美いたします。
アーメン。
男性と女性が作られたところの、話なんですけども、最近、特にですね、幸せと成功を引き寄せるその法則について学んでおりました。先週は、イエス様のその恵み、あのサマリアの女さえもイエス様が現れてくださったところでしたけども、彼女の問題も結婚だったんですね。私に夫がいないということが彼女の問題でした。本当にこの結婚ということ、これ本当に人がですね、人格を形成する上で最も基本的な、その場面は家庭なんですけど、その家庭の最小単位、社会の中における、ね、関係の最も最小の、基本的な単位がこの夫婦関係なんですね。ですから本当にこの幸せと成功を引き寄せる上でとても必要に重要になってくるのが、家をどのような在り方に整えるかというところなんですけれども、そしてそのためにはまず家庭の最小単位である夫婦関係を整える必要があります。まだ結婚されてない若い皆さんも、これからやがて結婚して家庭を築き上げていくんですけれども、本当にその上で私たちが成功するために、そして本当にこの祝福の将来を子どもたちに備えるために必要な秘訣、そのことについてこの聖書のいろいろな箇所からその秘訣を得て、そして本当にこの家庭の地盤を固め、また自分が属するそのグループや、また友人関係や、そしてビジネスの関係において本当に祝福する術を得ていきたいと思います。まず、開きたいのが箴言の15章16節なんですけども、このメッセージ概要の方にも書いてるんですけども、こう書いてあります。わずかなものを持っていて死を恐れるのは、多くの財宝を持っていて強行があるのに勝る。アーメン。わずかなものを持っていて死を恐れるのは、多くの財宝を持っていて強行があるのに勝ると書いてあります。ですから死を恐れること、できれば、ね、わずかなものではなく多くのものを持ちたいところなんですけども、しかしたとえわずかなものを持っていて死を恐れるものは、多くの財宝を持っていて強行があるのに勝る。でこの強行と訳されたヘブライ語、これメフーマーと言います。メフーマー、これですね、意味がいろいろあって、ね、強行の他にですね、破壊とか、ね、狼狽とか、騒動、悔しさ、苛立たしさという意味が、ね、あるんですね。多くの財宝を稼いでいく過程において人はいろいろな罪を犯します。また、ね、いろいろと人が憎まれたり、また敵を作ったり、ね、していきます。でその上で本当に多くの財宝を得ていく上で、そうした強行が、ね、破壊が起こり、また狼狽したり、また騒動があったり、悔しさ、苛立ちさが、ね、あったりしてしまう。本当にそのようなことよりは、本当に死を恐れる病うことの方が大事なんです。死を恐れる病まないとするならば、そうした諸々の良くないものを引き寄せながら、財宝を作ったり、 権力の座に立ったり、偉い人になったりしていく。しかしその裏には、ね、こうしたメフーマ、強行があるんですね。ただしクリスチャンであれば自動的に、ね、いいというものではありません。次のようにも書いてあるんですね。箴言の十何章の一節にこういうふうに書いてあるんですけども、一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。一切れの乾いたパンがあって、
平和であるのはご馳走と争いにしたりいます。でこのご馳走なんですけども、ヘブライ語でゼバと言いまして、これ和解の生贄を表す言葉なんですね、うん、和解の生贄を捧げながらも争いと、うん、争いに満ちたとするならば、その意はですね、むしろ、たとえ礼拝ができなくても一切れの乾いたパンがあって平和であることの方がより勝っている、というふうに書いてあるんです。ですからクリスチャンであっても争いに満ちた家はですね、ノンクリスチャンであっても平和な家のよりは平和な家の方が勝るっていうふうに書いてあります。本当にクリスチャンにとって争いに満ちること、これ恥なんですね。私たちはですから本当に争う家庭ではなく平和な家庭づくりを目指していくべきなんです。家の中が平和であるならば、その家庭が力がみなぎるところ、羽をしっかりと休めて、そして再び元気になって、そして世の中によって十分戦うことができる家庭になっていくんです。で、本当に私たちこの家庭の中によって、この唇にはよく気をつけるべきなんですね。争い好きでうるさい女といるよりは荒野に住む方がまだマシだ、箴言21章19節にありますし、また27章15節によっては、長雨の日に滴り続ける雨漏りは争い好きな女に似ている、その女を制する者は風を制し右手に油をつかむことができる書いてあるんですね。これ女に限りません。男性であっても口がガミガミガミガミってやかましい人が家の中にいるとですね、そのお家の中、妻とか夫とか、あるいは、子供を力びさせてしまうんですね。こんな家にいない方がいい、あんな騒がしい、あの者がいる家よりは、むしろ外の方で、まだ、一人でいる方がマシだっていうことになってしまうんですね。ですから本当に自分はよく喋る自覚する人は、唇を本当に制して、唇からどうせ言葉を発するならば、人を立て上げる言葉、またこの清い言葉、すなわちこの御言葉、これを語り出す唇にしましょう。するならば家庭の中は本当に清い言葉が流れていくんですね。最近天聖において食事をするときですね、なんか世の中言葉とか、なんかね、週刊誌に書かれてあるようなそういう言葉が、はびこり出しそうになると、森先生がすぐにピッて、なんか Bluetooth スピーカーから賛美を流したり、また加藤先生のチェリビを流したり、でそれで、空気を聖なる空気に落ちてるんですね。本当に家の中、また、食事をするところにおいては本当に世の中言葉ではなく聖なる言葉やまた賛美が流れる、それならばどんどんどんどん良くなっていくんですね。最近天聖のみんな調子がいいんですね。そういうことをしてるからです。本当にイエス様が言われたことは、どんな国でもうちは揉めしたら愛される、家にしても本当に、うちわで争えば潰れてしまう、ですから本当に、サタンもし仲間でしているとするなら、どうしてサタンの国が立ち行くことができようかとイエスもおっしゃいました。サタンの国でさえ立ち行っているとするならば、サタン内輪もめがないんですね。とするならば、皆さんのお家、またビジネスの関係、友達関係なんかで、その内輪もめがあるとするならば、本当に、サタンにも、顔向けできないような、そういう状態になってしまっているわけです。夫婦関係、兄弟姉妹関係、ビジネス仲間、分裂して捜査が取れていないとするならば、本当にサタンの国にも劣る恥ずかしい状態であるということを私たちは認識するべきです。まあ、もっとも、なんでサタンが逃走を取れているかっていうと、サタンの国はですね、もう圧倒的な権威関係によって、もう本当にもう暴力が脅しすかし、また強権的な圧政的な、そういうものによって統率を取っているわけです。もうまさに今の共産国がそうであり、また日本も戦前、戦争の前、もう本当に上から下にトップダウンで、その強権によって、もうお前一丁死んでこいって言ったら、死ぬしかないような、そういう状態だったんですね。そういう恐怖政治によって、サタンの国は統率を取っているんです。悪霊にしても本当にそうなんです。そういうところ、もう彼ら、悪魔サタン悪霊は死ぬことができないから、そういう、ことになん まあ、いつまでもそういう、もう惨めったらしい、ね、悲惨な、ね、心向きで暮らさなくてはならないんですけれども、皆さん、神の国はそうであってはならないです。神の国は本当にこのイエス様にあって一致して、そしてイエス様にあって自主的で自由なモチベーションを用いて、それに満ちているから、だから彼ら、ね、調節が取れるんですね。一見ちぐはぐなようであったとしても、イエス様にあって彼らは一致することができるんです。私たちはですから、強権的な言葉でというよりも、むしろ相手のことを鑑みて、そして本当にイエス様にあって彼はどう思っているんだろうか、そういうふうに思いつつ、私たちも本当に上の権威立つべきなんです。
あの、ね、家の中で統率というものを手放してしまってはならないですね。皆さんは、時々私こういろんな家庭家庭を見るんですけれど、良くないことはもうすでに諦められちゃってのもうほったらかしの状態でその家にずっと流れてる、それが見えてるんですね。やっちゃいけないんですよ。それはなぜかしたらね、もうイエス様が諦めていない私の妻、私の夫を私が諦めているということなんです。だから何をするかしたらね、良くない流れがそのまんま当たり前にこう流れるということがないように、私がその流れを変える、キリストにあって流れを変えるということをしなければならないんですね。で、キリストにあって流れを変えるために何をするかといったらね、言葉を売り商売してください。言葉を売り商売ね。そう、そうしくない人ね、そんな言葉私が言うまでもない、もう本当に言ってあげたくないような人なんだけど、その人のね、見下げていくと、その人を見下げていくと、その人の人格や立ち振る舞いがどんどん卑屈になっていく、どんどん卑屈になっていく。ヨーロッパね、昔ね、野蛮の国だったんだよ。ヨーロッパは本当に野蛮の国だったんだよ。道端で何だってする、そのような国だったんだよ。ヨーロッパに使徒パウル、ね、を通して福音が入ったことによって、ヨーロッパに、ね、あったこの野蛮というのが全部ちょっとずつ取れていくんです。取れていく。そんでどうなったかって言ったらね、ヨーロッパが世界で一番最初にこの紳士らしい礼儀正しさだとか言葉だとかね、作法だとか、そういうことがこうできるようになっていった。なぜ？言葉商売ができる、ね、材料がなかったんですよ、イエス様を信じる前は。彼らはイエス様を信じてから、ね、言葉商売ができるように聖書が与えられて、御言葉が与えられて、神の愛、憐れみ、許し、その恵みが与えられて、それを根拠にお話ができる人格が育って、それでヨーロッパがね、世界の全てのことを初めて全部やったでしょ。世界の政治、経済、文化、教育ね、で礼儀、作法ね、そういったものを初めて全部やったでしょ。なぜあんな野蛮だったところがなんでそうなったの。聖書が彼らに先いたんですよ。福音が、福音が先にいて、福音にね、練り込まれている神様の、ね、願いや人格そのものが彼らに私たちより先に与えられてしまった。そういうことによって彼らが奉仕という、ね、ことも編み出して、ね、自分より弱いものに対して奉仕をするように なって、ね、また施しをするようにもなってとか、そういうことがあったんですね。最も良い言葉、聖書によって、ね、言葉がどのようにこう取り込まれていくべきかということを彼らは知ったからなんですね。皆さんはもうすでに聖書を知っています。だからもう長い間もう変わらないと思って、自分でもし諦めていって、そして手付かずにしているものがあるとするんだったら、皆さんの言葉でその流れをね、変えてください。言葉で流れを変えることができる、言葉で流れを変えることができるんだよ。本当だから、言葉で流れを変えることができる。今ね、先ほどパスタ言いました、天性がね、ちょっとね、人間臭い言葉を言うと、ビッて押して、ね、ピアノが流れるんですよ。 なんかすごい軽快なこう賛美歌のピアノが流れて、それじゃなかったらテピリンが流れるということなんだけど、一番世の中の言葉を持ってくる人がいるんですね。その人が今どうなったかって言ったらね、来たらテピリン、ご飯終わったらテピリン、一番世の中のことを言ってる人がそういう風に変えられている。それとあと何かって言ったらね、ピッと押されたそのことによってすぐ、あ、今私言っちゃいけないこと言ってるっていうのを、その前はね、もうそんなことも言えないとか、そういうねちょっと苛立ちがあったかもしれない。でもそうじゃない、テピリンを知っていくうちに輝かされている、メッセージを聞くうちに輝かされているので、前は注意されてチェッて言われるようなことであっても、今どうなってるかって言ったらね、ピッてあのブルートゥース、あれ押すだけでもうみんな正気になるんです。私思いました、私たちはみんなそうであればすごくいいな。家庭の中最もね、あの幸せにならなければならない場所なんです。この家庭の中で今もしね、皆さんの、ね、家庭の中で崩れている、ね、親子関係があったり、崩れている、ね、夫婦関係があったり、ね、崩れている家族の、この相応関係があるとするんだったら、それをねもうやってる意味ないとしてほったらかしにしない、ほったらかしにしないで何をするか、信仰がある皆さんがその流れを変えるためにね、きっかけを作って一個ずつやればいい、いっぺんにやらない、一個ずつやればいい。親切な言葉、愛らしい言葉、ねぎらう言葉、ね、励ます言葉、ね、時にかなった、ね、この金の皿に、ね、ある金の、ね、金銀のそのリンゴのような、ね、そういう言葉なんですよ。信玄に見ると金の皿が出てきて、ね、それでシルバーのリンゴが出てくるよね。でそれってどういう意味かって言ったら言葉の意味なんだけど、金の皿っていうのはもうすでに何度も溶鉱炉を通って作られたものなので色変色することはない。ここねシルバーのこの、リンゴというのは、シルバーは皆さん持ったことあります？磨かないと色がすぐ褪せるの。いい？皆さんの言葉をほったらかしにして廃れた言葉によって今行われているこの状況、環境、それを皆さんがこの磨いた、ね、磨いたシルバーの言葉に変えないと、ね、いい音を出せない、ね、金の皿に、ね、銀のリンゴだよね、それが出す音がきれいだよって書いてある。それ出す音が綺麗だって、出す音が綺麗だっていうとどういう意味かって言ったらね、このシルバーにね理由があるんですよ。磨いた言葉を言いなさい、それが金の皿に乗っかったリンゴのように美味しくてね、価値があって聞きやすくて聞きいい言葉だ、どういうことを言ってるの。それができるんだ、私たちは自分で決心する、ね、本当にね、金の皿の上に乗っかったね、銀のこのね、あのリンゴのような声を出してね、そしてそういう質が素晴らしい言葉が私から発されますようにということで、あのやってみてください。突然変わるとね、子供がお母さんどうしたのかしらって、え、どうしたの。私ね、パスタ部屋が向こう側にあって、こっち食堂があるじゃない。で、まあ、あの呼びに行くっていうことより、あのいつの間にかそれが、ね、みんなあれになっちゃって、パスタさんとか、あのこれあの恵美子さんっていう、あの水野さんの奥さんね、パスタさんって言うんです。もう声が大きいから一発で聞こえる、はーいって出てくるんです。いつの間にかこっちでパスタにパスタとか、そんでね、言葉を私がね、みんなにあんたたちダメだよって言ってるうちに私が気づいたんですよ。私がやっちゃいけないことをやってた、ね、遠いところで人を呼びつける、私がやってはならないことをやったので、他の人たちがね、平気でそれやったんだと思ってね、みんなが見る前で私自分の口叩いたんですよ、気づいた時。 そんで私はもうこれからここでパスタを呼ぶこと一切しない。気づいた時直すことが幸い、ね、そんで向こうに行って必ず、ね、話すようにして、今私が直したらね、もう一発でみんな直る。どういうことかって言ったらね、一番その家で信仰を持ってる人がエンジンをかけると、ね、エンジンはかかってしまう。で、それが改善されてしまう。皆さんの家で誰が一番、ね、このエンジンかけなければならないかとしたらね、皆さんなんですよ。皆さんがエンジンかけなきゃいけないんです。エンジンをかけてどうする？イエス様の御前において皆さんの言葉はきれいだ、ね、聖徒の交わりの中においての皆さんの言葉もきれいだ。でも家の中においての皆さんの言葉の質がもし劣るとするんだったら、その理由は何かって言ったらね、家の中で自分はもう諦め果てていった、ね、ある地上がそのまんまもう平然としてあるということなんですよ。家の中で治らないというのは、それは誰が治さなきゃいけないかといったらね、御言葉を知る者、信仰がある者をエンジンかけて治さなければならないんですね。人が私たちがこう治った様を見てね、ってなった時ね、その驚きね、その驚きを次本当にね、この言葉の商売人だから、驚きをね、今度もっと驚かせてやる、もっと驚かせてやる。そうするとどうなるかって言ったら、自分が言った言葉によって自分もピカピカに。良い言葉、良い言葉というのは相手を驚かせ、相手を落ち着かせ、相手を励まし、相手を立て上げるということは十分にできるんですね。だから皆さん、家の中で今皆さんが当たり前に嫌なんだけどそのまんまほったらかしにしていることがあるとするんだったら、皆さんに与えられている愛、憐れみ、許し、その恵みの言葉、ね、そして権威、ね、尊厳、威力の言葉、それを本当にぴったし合った形でそれを言って、そして家の中の良くないこの当たり前になっている、固定化されているその良くない流れがあるならば、それを直す皆さんでありますように。皆さんの力がないんですよ。皆さんの言葉で直る。皆さんが何かをして直るんじゃない。皆さんの言葉で、ね、そのことも直るんだけど、皆さんも直っちゃうんです。自分が言った言葉でそのことも直るんだけど、皆さんが直るんです。そうするとどうなるかって言ったら、結果としてそれをやればやるほど皆さんは言葉の商売がうまくなる。イエス様にあるこの言葉の商売がうまくなるんですね。だからイエスキリストにあってそのような皆さんでありますよね。もう一つね、今日聖書を見るとアダムがあらゆる生き物の名前をこうつけてるよね。でも最後言ったのが自分にふさわしいね、こう相手がなかったということを言ってるよね。どういうことかって言ったらね、自分が探しても自分の自己本位で物を探しても相手を探しても良い人、ね、自分の内も外も分かってくれる人には会えないっていうことを言ってるんですよ。いいですか。だから皆さんはもう結婚しましたよね。結婚した皆さんはこう祈る。私が夫の内の外も全部知りますよね。ね、ちゃんともサイズがあった、ね、脇腹でありますように添えてお祈りする。自分の子供のためには何か本当にそのような人と出会って素晴らしい神様が望む家庭を、ね、送ることができますように、作ることができますように、結婚ができますように、そうやってお祈りをしてあげることが必要なんです、ね。シオンのために祈るとき、最近ね、働き人になれって言ってます。シオンなんか聞いたらね、もうあーって言うかもしれない。なぜかって言ったら根拠があって言ってるんだよ。教会何も私に悪いことしてないよ。なのに私教会大嫌いだったよ。なんか私の罪を許してくださいってクリスチャン大嫌いだったよ。何もしてない私にクリスチャン。でも私がそういうふうにしていた、ね、シトバウルも大嫌いだった。 ならもう後は一個しかないじゃん。働き人になるしかない。働き人になるしかないじゃん。ね、私そうなったんだ。ね、最近、みんながね、を祈ってるのを聞いてると、働き人になりますようにって祈りがなんか増えてきて。そっか。そっか、タマスコが必要になってきたんだなと思って、ね、タマスコが必要になってきたんだって、ね、ヨナの三日三晩も必要なんだと思って、ね、イエシアタラハ、ね、ラアドナイ、ね、そうやって祈って、ああそっか、うん、そうなんですよ。イエス様に会って、ね、その人に望みをかけることが私たちのなすべき技だ、ね、イエス様は私たち一人一人をね、悪人の一人もね、諦めない方なんですよ。悪人の一人もね、滅びに至ることを願わない、嘆く方なんですね。だから私たちは何をするか、このイエス様から生まれたものであるとするならば、私も最後の最後まで人に対して失望を覚えてはならない、そういう罪なんです。失望を覚えるところが希望を持つ、希望を持つ、希望を持つ、それが必要なんですね。だから家庭の中がね、幸せな家庭が増えれば増えるほど、ね、国が良くなるんです、ね、国が良くない、社会が良くないというのは何かで、幸せじゃない家庭が増えて増えて増えて、その結果としてそうなっているということなんですね。トリナパストの子供たち の, あの目を見たり口元を見たり、貧しいかもしれないけど、彼らは本当にあの純粋でもう綺麗な子たちでしたよね。あの調べてみると、アフリカ諸国の中で一番5歳未満で死ぬ確率が多い国、プルギナパスの子供たちが一番死んでるんだって。アフリカの諸国の中でも、ね、一番死んでるんだって、貧しすぎてということなんですね。そういったあの本当にあの私たちが支えなければならない、そのようなところを主が、つなげてくださって本当に感謝のことなんですけど、祈りの課題が一つまたできてしまう。日本からね、彼らに物を送ろうとしたらね、ものすごく高い、もう何十万ってかかっちゃう。だからこれをどうするべきかっていうことも、最悪の場合はもう韓国の方に送って、あの韓国の方からプルギナパストにあの貿易をする方がいるらしい。国がやあの貧しすぎて貿易がないの。だから貿易があったら飛行機なり、ね、あの船なりあるじゃない。貿易がないので船もあんまりない。やっと一個があるのが、ブルギナパストの方に、韓国 の, あのこう商売する人、細々とした商売をする人があの物を持っていくコンテーナが時々一個あるらしい。そのコンテーナの脇にちょっと乗せてもらうという交渉をしなければならない、そういう状況なんですけれど、まあ、あのしょうがないからブルギナパストの方にまた私が連絡して、そのコンテナがいつ出発するのか、それに合わせてちょっとあのパスタと私が運び屋で、ね、行かなきゃいけないかなと思っています。だからいい形であの物が送れますように皆さんあの祈ってください。私はですね、ポルギナパスの子どもたちに、向こう の, あの宣教師ともちょっとお話しして、日本語のテピングもちょっとさせたいと思ってるんです。でブルギナパッソの子供たちが日本語のテピリンができたら、それだけでもちょっと日本政府がちょっとね、その国をちょっとね、日本語を喋る子供たちがいるということでちょっと、目をかけてくれるかもしれないということと、彼らが、まあ、あのいずれちょっと大きくなった時に、まあ、高校生くらいでもいいです、日本にあの彼の中で優秀な子は私たちの教会で招聘して、そして留学させるということもできたらいいなと思っているんですね。こういう良い志があるので、皆さんがね、そのために、ね、あの必要なお金儲け をイエス様こういうことで私はプロギナパスの子供たち留学生として受け入れてもう私は3人ぐらい面倒見たいですとかそういう皆さんがいい夢を持っているとするんだったらそれに必要なものは主が備えてくださることを私は信じます。なぜ孤児とヤモメを養うのは主の役名だって書いてあるんですね。だからその役名を果たす主がしなければならないことを役名を私が果たしますということを立った時に金銀は我が物と言った主が私たちに与えない、ね、ことはないでしょう。本当に感謝なことです、ね、イエス様に会って皆さんが、寝かされてこうイエス様に会って寝かされてそして整えられたその女の子は妻になりますように、そして男の子はイエス様に会ってね、本当に寝かされて一本骨取られてもうイエス様に脇腹立たなきゃいけない男の子はね、私の脇腹を主よあなたにお捧げします、ここから一番いいものを取ってね、私の妻を掃除してくださいと脇腹を主に捧げ尽くす。それでその脇腹と会った時にすぐ分かる、わあ私の骨の中の骨ですね、肉の中の肉ってもう一目惚れで分かるということをね、もう聖書が保証しているので今結婚してない男の子にはそうやって教えるんです。脇腹をね開いてイエス様は私に一番ふさわしいね妻を作ってくださいとお祈りする、お祈りして、そしてまあね、メドル、女の子はその脇腹から取られたものとしてふさわしく整えられて、そして嫁いでいきますように、ユミ、嫁いでいくんだよ、そうやって、ね、じゃないと大変なことになるからね、大変なことになるから、私のね、嫁ぐべき脇腹に嫁いでいきますようにって、そうやってやるんで、そうすればね、最高に幸せなものになるから、ね。家が幸せだったら疲れない、家が幸せだったら疲れないんだよ。だからそのような家庭が設けられますようにイエス様の御名によって祝福します。アメン。
そうです、家が疲れる家だったらその人はどんどん衰退していきますけれども、家が疲れない家、むしろ元気が出る家だったらその人はどんどん成功していくんですね、でそのために必要な言葉が、ね、このガラティアの5章14節、これのメッセージ概要のだいたい中盤なんですけども、もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているならお互いの間で滅ぼされてしまいます、気をつけなさい、書いてあるんですね。ここで明確なことは、もし内輪で分裂して、ね、互いに噛み合ったり食い合ったりしている状態だったら、ね、互いに滅ぼし合っている状態になるんですね。例えば、ね、その家族、あるいは、ね、ビジネスの、ね、グループでもいいです、ね、そのグループに、ね、10の力があるとします、その、ね、力は10けれども、その中で互いに噛み合っているとするならば、そのグループの中で互いに3のエネルギーを消費するんですね。でさらに食い合っているとするならば、食い合うことでもう3のエネルギーを消費します、うん、さあ残っているエネルギーいくつですか？4ですね。その4の残った力で世と渡り合っていかなきゃいけないんです、その家庭、そのグループですから、皆さんね、噛み合ったり食い合ったりすることはないように、本当に互いにもうガミガミ言う癖があるとするならば、それは本当にその家庭の中を居づらく、いやエネルギー消費させてしまう、自分も、ね、ガミガミすることによってエネルギー消費してしまうんですね。本当に気をつけるべきです。そのグループの中がですね、10からさらに、ね、15とか20に増やしていく方法、これ知ったらですね、互いに立て上げ合うことです、2人でいるのは、ね、1人でいるより、ね、さらに勝ってますし、三つ寄りの糸は切れないと、書いてあります。ですから互いに立て上げようと積極的に協力し合う必要があるんですね。互いに同じ目標を持って、同じ目標を目指して、ね、力を合わせていくならば、ね、三つ寄りの糸は切れない、ね、よりたやすくその目的地に、成功の地点へと到達することができるんです、けれどもそのグループの中に一人でもですね、こういう人がいるとするならば、要するに、ね、誰かに、頼り切って、でそれで、ね、 もう、ね、私の分もやってよとか、ね、ちょっとやりたくないとか、ね、そういうふうに、ね、して、誰かにブラブラぶら下がってブランコ遊びしてるような人がいるとするならば、そういう人がいるためにですね、グループ全体が引きずられてしまうんですね。せっかく10ある力が8とか7に、ね、減退してしまいます。ですから、ね、そういう人、やがてどうなるか、やがてそのグループ全体にとって、ね、お荷物、ね、負担になって、それでやがて切り落とされてしまうんですね。あの聖書の中でも、ね、出エジプトした人たちの中で、ね、モーセが、ね、頑張ってます、ね、モーセとヨシア、カレブが、ね、アロンが頑張ってますけど、しかし、ね、そういう信仰の努力をしないで、ただ指導者であるモーセに、ね、お前あれをしなかった、これをしなかった、ね、あれが足りてない、これが足りてないって不平分不満ばっかりぶつけて、ね、約束の地に行くことをそれを阻害して、ね、ばっかりいる、そういう人たち、神様どうしたか、ね、荒野で切り捨てていってしまったんですね。本当に私たちは、ね、切り捨てられていくものではなく、しっかりとですね、この神様の経営に加わるんです。神様が、ね、こういうふうに神の国を立て上げたい、ね、それに積極的に、ね、加わって、そして神様の御前は一体何なのか、ね、積極的にそれを知って、ね、まあまた皆さんの家族、皆さんの家庭、あるいは、ね、そのビジネス、その目標点は一体何なのかということを、ね、それを自ら考えて、あ、じゃあこういうふうにしよう、今まで頼ってばっかりいた、ね、けれどもこれは良くない、ね、お父さんお母さんを、ね、また友達を、またパートナーを本当に疲れさせないために私も頑張ろう、そのためには何をするのがいいのか見えていくんですね。で、そしてそのグループがどんどんどんどん成長して、どんどん運動していくようになっていくんです。
あのね、誰かのために労をした時にその人が喜ぶことを見ると疲れが吹っ飛ぶんです、ね、労をした時にその人があの、ね、喜ぶ様を見ると、だからね、何かしていただいた人はまずしなければならないことが喜ぶ、ユミ喜ぶ練習をするとね、あなた楽だよ。どういうことかしたら、得意ありがとうとか言って、ね、喜ぶ練習をするとね、すっごく人生楽だよ。なぜかって言ったらね、人は何かをしてあげて自分がすごくあのこうなんていうのかな、楽になる。してあげてその喜ぶ様を見ると疲れが吹っ飛ぶの。その一番の証拠は何かって言ったら、お父さんたち外で仕事大変だよ、今お母さんたちもね昔と違って働いて大変だよ、大変なんだけど、その大変な仕事をなんで今続けてできるかって言ったらね、家族が安心して生きているその姿を見ると、私がいないと、ね、この家族は安心して生きていけないんだ。で、それにプラス喜びまであげるとどうなるかって言ったらね、こんなに喜んでいるんだったら、うん、あいつが、うん、ちょっとうるさいけどもう我慢するしかないかみたいな、ね、そういうことになるんですよ。だから何かを知っていただいた時っていうのは喜んでください。ね、言葉であっても、ああ嬉しい、そんな言葉言えるって、もう本当に嬉しい、ね、物をもらっても、ああ嬉しい、そうしなきゃいけないんです。家庭家族を生き生きとするためにはね、本当に、たまに洗い物してくれるの旦那さん？
はい
喜びね、あなたの切れ過ぎにはね間に合わないかもしれないけど喜び、ね、もう本当にやってくれたので、もう休めた、ありがとう、それでねもっとやる気になるから、ね、自分のね思いに OK にならないとしても、でもその人がやったことを喜ぶの、結果じゃなくてその人がやったことを喜んだ。いいですか。まず家庭を、ね、私たちはね本当にエデンの正体に戻していかなきゃいけないんだ。特に私たちこのクリスチャンがてというのはエデンの正体に、ま、作って、そして他の人が見た時に、いやなんであそこの家はねいつもねああなんだろう、ね、素晴らしいなって、そのために一番ねその役割を担なければならないのは、皆さん 皆さんなんですよ。奥さんが奥さん、な聖書に書いてあるからね。慰める、助ける、慰める、ね、その役割として主が与えてくださったということだから、ね、本当にイエス様に会って今ほったらかしにしても既定事実、既成事実にしているものがあるんだったらそこ直してください。女と男どっちが直しやすいかって言ったらね、男、男の人はね素直だ。神が一番最初に作ったのでそこから取り出した女より男の人の方が素直なね。男の人は知っていただいたこと、知っていただいたことにこれなんか魂胆があるって思わない。特に自分の家族だとそのまま受け入れてしまう。魂胆があると思わない。だから本当にこうやってあげることも大事なんだけど、それも知ってあげるけどね、話してあげる、聞かせてあげるということの方がもっと大事なんですよ。だからね、家でもう旦那さんがよく動いてほしいとするんだったらね、ちょっと動いた時にたくさん感謝する。ありがとう、ね、背中あたりありがとうね、感謝だって。そうするとね、もっともっと だってもうなんかなんだっけ、あれなんていうの、あれ流れてるの、あれで、ね、綺麗好きな、綺麗好きなあなた、ね、そのあなたが大好きな私、いやすごい言葉がね、もう大変な美人だなと思って私は祝福しました、うん、言葉の美人になるとね、皆さんの人生花咲くんだ、うん、言葉の美人になりなさい、人生が花咲く。そして特に女の子なんかはそれを見ると、ね、男の子なんかはそれを見るとそれと違う女が来た時に何なんだこれはってなっちゃう、ね、このように私たちはね、イエス様に会って先行く到来にならなきゃならない。今からでも遅くないです。皆さんの家がね、この家族の環境がイエス様にあって、皆さんの豊かなこの言葉の商売によってね、豊かに幸せになりますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
本当に、ね、これから結婚を控えている男性女性は本当に、特に、男性、ね、自分のあばら骨に行って妻が連れてこられるようにね、夢に持ってるべきですし、またね、女性は自分の脇腹、ね、収まり先である脇腹のその夫のところに無事に収まる、ね、ようにということを主に求めるべきなんですね。神様は最初の人アダムを、ね、一人でいるのは良くないというふうに言いました。人は一人でいるのは良くない、でそれで、ね、神様はアダムにまず深い眠りを与えたんですね。でそれでその深い眠りを与えて、その脇腹のところを開いて、でそこから油骨を一本取り出して、でそしてそこに肉を再び塞いで、そしてその油骨を元にして女性を作り上げて、でそしてその神様の御手で組み立てられて、御手で育てられて完成された女性を彼の元に連れてきた。そして、ね、その時に、22節見ますと、こうして神である主は人から取った油骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から取られたのだから、
うん、
アメン。ですから、男性懐が寂しいなってというのは、それは脇腹から一本骨が取られたから、そして女性も本当にこのもともと収まっていたところは男性のその脇のところなんですね。ですから女性にとって一番安息するホームポジションはその男性の脇腹のところ そこに収まっていることが一番安息。そして男性もその脇腹が、骨が、あばら骨が自分の懐にある状態、これが安息する状態ですから、男性と女性は互いに惹かれ合うんですね。神さんがそういうふうに作ってくださったからです。ですから脇腹が寂しいという場合、そういう場合はまず男性も死を経なくてはならないです。神様がこのアダムに深い眠りを与えたように、その男性も深い眠り、要するに男性はこれから妻を養い、子供を養う、家庭を構築する大黒柱になるというためには、まず自分自身の好き勝手に生きようとすることにおいては死を経なくてはならないですね。それまで自分自由奔放に生きてきたということを、それを死に明け渡して、これから自分が生きるべき、自分が力を注ぐべきは妻であり子供、そのようにして自分を死に明け渡すならば、油骨が取り出されるんです。このアダムね、死に眠っていない状態で油骨から取り出されたら大変ですね。ですから男性はまず、この神様からの深い眠り、死を経験すること、その死んでる間に油骨が取り出されるということを、覚えておくべきであり、また女性の方も、これどこから来たか、その油骨、一人の女に、神様の御手の中で作られましたね。一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられたと書いてあります。ですから女性は神様の御手の中で作り上げられ、練り上げられ、神様の御手の中で女性として完成してこそ、神様はようやく一人の男性のところに連れて行けるんです。まだ骨の段階だったら連れて行けないんですね、男性の本当に。ですから女性として完成するためには、神様の御手の中で作り上げられること、神様その御手の下で従うこと、従順を学ぶことしていくならば、やがて連れて行かされるんです。その脇腹を取られたその元のところに連れて行かれて、そして、これこそ今や、このアダムが感動したように、そのような感動の場面になるんですね。
あのね、女の子は素晴らしい結婚をするためにしなければならない、あの祈りというのは、主よ、私が骨の中の骨、肉の中の肉になりますように。イエス様、私が骨の中の骨、肉の中の肉と言われるくらいになりますようにってお祈りするんですよ。男の人は、お母さんによると、あなたは早くお子が欲しいんだって、子供が、そしたらお子が早く欲しいっていうことは、早く結婚しなきゃいけないね、っていうことは、変なのと結婚したら大変だ、子供が、だから、脇腹を主にあげる。イエス様、私の脇腹をあなたにあげます、私の脇腹を取り出して、骨の中の骨、肉の中を、肉を完成してください、そうやってお祈りする。そうすればね、失敗しないで幸せな結婚ができる。いいですか。アメン。早くそんなボケせんけんね。いい、キリストにあっての結婚がなんでいいかって言ったらね、イエス様がその人の全てを保証するから、アダムはね、全ての管理者になりました、キリストにあって、結婚、これが成功する、成功させた、それは何かした、管理者として、完璧に整えるために主が与えてくださったのが女性なんですよ。イエス様に会って本当に今の結婚生活をもう素晴らしい形で立て直すということと、もう一つ、子供たちが素晴らしい結婚へと導かれていきますように、他のことを何にもする必要ないの、私が骨の中の骨、肉の中に肉になりますようにって言ったら、そのお祈りを受け取ったイエス様が骨の中の骨、肉の中の肉として育み育ててくださる、もう男の子も同じ、骨の中の骨、肉の中の肉が、早く嫁いできますように、どうぞ脇腹取ってください、 あなたに会って育み育てて私に嫁がせてくださいでお祈りするだけでいいんですよ。あとは作り立てて完成するのはイエス様のなさる技。素晴らしいですね。このね面白いことがあるんだよ。この骨の中の骨、肉の中の私ね、たったに本当にこの人が霊性があるのかどうか、それをねちょっとねちょっと私調べたくなった時がある。そんで私がこの言葉を言ったんです。でこれ今私が言ってること何言ってるか分かりますちょっとね、骨の中の骨、肉の中の肉って私何回言った、パスタが言ったんです。今言ってる言葉はこういうことですか。それから私は絶対試してないよ。試したらねおかしなことになっちゃうから。なんで分かったんだろうと思ったんだけど、多分初めて人間の言葉というのは一つだったんだ。そしてバベル堂ができてからね、人を散らすために言葉を神様が散らしたんです。だから通じ合わないということなんだけど、もともと語源はね一つだったので、霊的に耳が開かれていると相手が言っている言葉がこの霊で分かる、この聖書に、ね、馴染んだ言葉であるならば、あ、聞いて分かるというのが私はその時に分かりましたね。でそれだけでもない、私が通訳の仕事をしてたじゃない。通訳の仕事をしてると二重三重の通訳する時があるんですよ。そういう時に私は通訳してるんだけど他の国の言葉は分かった、自分でも不思議なくらい全部分かった。そんで不思議なことにその人が通訳しなきゃいけないのを私が通訳した。でその人がびっくりしちゃって、あれ河合先生英語すごいできるみたいな。いやいやいや聞いて分かっちゃう。今ね、ユミが耳がピコンって、ね、私もそうなりたいみたいな、聞いて分かるようになりたいみたいな。分かります。霊がねちゃんとイエス様の前で収まると何を言っても相手が言っても全部分かる、ね、イエス様に会って本当に言葉で立て直しましょう。言葉で育み育てましょう。そしてピカイチのクリスチャン家庭になりましょう。人にイエス様を明かしましょう。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。これからね皆さん言葉が本当に素晴らしい言葉の主人公でありますように、命と恵みと祝福の言葉のね商売人でありますようにイエス様に祈りましょう。では祈ります。
主なる言葉が発せられるこの唇でありますように。
アメン。
そして家族を和ませ、元気づけ、力づけ。そして本当に私たち自身のこの家庭が、またこの夫婦関係がどんどんと丸く収まり、また力づけられて、元気づけられて、この地上において栄えたもの、主を世を打ち勝つものである私たちともどもでありますように。本当に世の中、すさんだ家庭、またすさんだ夫婦関係多いです。主をどうか憐れんでくださいように、命の言葉、健全なる御言葉がどんどんと主をこの世の中を覆っていきますように、私たちがその一役を買いますように、どうか一人一人がこの世の中において、本当にこの健全な言葉をどんどんと伝染させ、散布し、広げ、それによって命で飲み尽くしていく一人一人であります
が、今
までが栄光の実際とならせてください。今日いただきました御言葉に感謝し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美の305番を賛美した後に献金の感謝の祈りをします。305番です。知らずなくなり、そしてあなたから離れてしまいがちなものでありますが、しかしそれでもあなたが私たちを愛し育み、あなたの御手の内で整えて、あなたの栄光の働き人とし、またあなたの御手の内で整えられて、主を栄光の伴侶のもとへと私たちが導かれるこの恵みを感謝いたします。主を我が家を構築していくことができますように。あなたを恐れる病う我が家を構築していく、そして本当にこの時代において栄光の次世代を育て上げていく我らともどもでありますように。主よ、そのようなエクレシア一同でありますように。あなたが今この教会を本当にあなたの恵みの御手の中で育み育てて、今こうして本当に去年よりも今年よりも来年とどんどんと本 本当にあなたが霊的にもまた実質的にも成長させておられることを感謝いたします。ますますあなたの店のうちで育まれて、そうやって挙げられていきますように、主をどうか祝福してください。今日もまた聖なる宮に集いあなたへと捧げました。どうかあなたのその御言葉の約束の通り、あなたが一人一人に天の窓を開いてくださすように、恵みの雨を降り注がせてくださすように、一人一人を蝕むあらゆる稲子を叱りつけ、その蒔いた種が不作とならないように恵み守ってくださいますように、あなたが本当に真実の方であり、そのように今までしてこられたことを感謝いたします。これからもますますそのようにしてくださり、そして本当に私たちがますますあなたに望みを持って期待を持って主をあなたに喜んで捧げ、あなたから喜んで与えられて、どんどんと幸いと祝福で満ち溢れていく一人旅でありますように、今日あなたが恵みを注いでくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
では ご聞きください。主の名前祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、
アーメン。
主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように、
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。